Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 1, verses 16 to 17.
ルカの福音書一章十六節と十七節です。
Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God.
そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of righteousness.To make ready a people prepared for the Lord.
彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。
The title of today's message is The Mission of John the Baptist.
今日のメッセージのタイトルは洗礼者ヨハネの使命です。
In our last message, we looked at the manner of John the Baptist. That is, what was his nature like as a person?
先週はこの洗礼者ヨハネの人となりということでヨハネがどんな人であったかを見ていきました。
In today's message, we'll be looking at the mission of John the Baptist. That is, what was the mission that God had for him to do in his life?
今日はそのヨハネの使命について、神が彼の人生に与えた使命とは何であったのかを見ていきたいと思います。
In some ways, the mission of John the Baptist is the same as the mission that God has given all of us who are His people.
このヨハネの使命とは、ある意味、神を信じる私たち全員の使命と同じなんです。
What is different about John the Baptist's mission to our mission was that he was getting people ready for a Savior who had not yet revealed himself to the world.
ただ私たちとヨハネの違う点は、ヨハネはやがて来られる救い主のために整えられた民を用意することであったということです。
Our mission is one of introducing people to a Savior who has already completed his work of salvation.
そのヨハネの使命と、に対して。私たち 今の私たちの使命とは救いの技を成し遂げられた主すでに救いの技を成し遂げられた主を人々に知らせるということなんです。
So without further ado, let's look at four aspects of John the Baptist's mission.
では、洗礼者ヨハネの使命を四つの点から見ていきましょう。
Firstly, it was to call people to repentance.
一つ目、ヨハネの使命の一つ目は、人々に悔い改めるように説得するということです。説得することであったということです。
Verse 16 says, Many of the people of Israel he will bring back to the Lord their God.
今日の御言葉の16節に、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせますとあります。
The third part of verse 17 says, The disobedient to the wisdom of the righteous.
それから17節の初めの方に、逆らう者を義人の心に立ち戻らせとあります。
Repentance means to have a change of heart.
悔い改めるという意味なんですが、これは心を入れ替えるということなんです。
In other words, to stop following after our own desires and to start following God's ways.
つまり、自分の心、自分の思いのままに生きるのを生きていくのをやめて、神の御心をフォローし、生きていくということです。
John the Baptist called people to repent from their sins and to start living in God's ways.
洗礼者ヨハネは人々にその自分本位な罪を悔い改めて、神の御心を生きていくよう説得したんです。
Matthew chapter 3 verses 1 to 2.
ではそのことがマッタイによる 福音書マッタイ3章の1節2節にあります。マッタイによる福音書3章1節2節、新約の一番最初です。
In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea and saying,
その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。
And saying, Repent, for the kingdom of heaven is near.
悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
Then, as we look further, when Jesus revealed himself to the people, he also began preaching a message of repentance. Turn forward now to Matthew chapter 4, verse 17.
そして、このヨハネに続いて、救い主、イエス・キリストが人々に姿を現されたんです。そしてキリストも人々に悔い改めよと述べられたんです。ではこのことが、マタイ、同じマタイの福音書4章、先ほど3章でした、今度は4章の17節にあります。4章17節。
From that time on, Jesus began to preachRepent, for the kingdom of heaven is near.
この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
After Jesus returned to heaven and then the Holy Spirit came down on the believers, the apostles also preached a message of repentance.
そして、ヨハネ、キリストに続いて今度はキリストが天国に戻っていかれました。その後キリストを信じる者には聖霊が下りました。そしてその聖霊を受けたキリストの弟子たち、使徒たちも人々に悔い改めるよう説得していったんです。
Let's turn now to Acts chapter 2 verse 38.
使徒行伝、使徒の働き2章38節にあります。使徒行伝2章38節。
Peter replied,Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
そこでペテロは彼らに答えた。このペテロはキリストの弟子ですね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。賜物として聖霊を受けるでしょう。
Since the time of the early church, Whenever the gospel is truly preached, part of the message is a call to repentance.
皆さん、実は教会というものができてからずっとこれまで福音が正しく伝えられているときには必ずこの悔い改めよということが説明されるんです。
Even last Sunday at the Franklin Graham Festival, there was a call to repentance, and praise the Lord, many responded to the calling.
先週の日曜日、行かれた方もいますが、フランクリン・グラハムフェスティバルの時にも、このフランクリンが悔い改めなさいと叫ばれました。そしてそれを聞いた多くの人がそれに答えたんです。
And if you have not yet come to Jesus, then as ever, I want to let you know that He is calling you to repent from your selfish, sinful ways and to start following God's ways.
これまでも私は何度も言ってきましたが、イエス・キリストはあなたにもその自分本位な生き方を悔い改めて、神の御心を生きるよう、あなたに呼びかけておられるということをどうぞ知ってください。
The challenge for those who know Jesus as our Lord and Savior is to go out and call others to repentance so they may too come into new life in Christ.
そしてキリストを自分の主であり救い主であると知った私たちでも外へ出て行って、そして人々に、自分の出会う人々にこの悔い改めということを話すことが私たちの担っているチャレンジなんです。このそのことによって私たちの周りの人も新しく生まれ変わって生きていくことができるわけです。
If we want to see this city, this region, and even this nation change for the good, then it must start with God's people humbling themselves and living in God's ways, and then calling others to repentance.
この長岡教、この町が、この地域が、この国が良くなるように望むんだったら、まず私たち神を知っている人たちがへり下って神の御心を歩き、そして周りの人たちに悔い改めを呼びかけていくことなんです。
アーメン。 The second aspect of John the Baptist's mission was to announce the coming of the Savior.
ヨハネの使命その二つ目は救い主が来られることを告げて、知らせることです。救い主が来られることを知らせることでした。
The first part of verse 17 says, And he will go on before the Lord.
今日の御言葉の17節に、彼こそ主の前触れをしとあります。
The fourth part of verse 17 says, To make ready a people prepared for the Lord.
そしてまたこうして整えられた民を主のために用意するのですとあります。
In the main part of John the Baptist's mission was to announce in advance the coming of the Messiah.
ヨハネに神が与えられた使命の中心とは、この救い主キリストが来られることを告げ知らせることだったんです。
In those days, if a king was making a journey, normally someone would go on ahead of them, shouting out, Make way for the king!
当時ですね、王様が旅をされると大抵誰かがその王様のご一行の前を歩き、王の道を整えようと人々に叫んだんです。
John the Baptist is also referred to the friend of the bridegroom.
つまりヨハネはその役です。そしてこのヨハネは花婿である イエス・キリストの友人でもありました。花婿です。
Jesus is the bridegroom and the church his bride.
キリストは花婿なんです。そして教会が花嫁です。
Weddings in Jewish culture at that time were very different from today.
実は当時のユダヤ人の結婚の、習慣は、今とは違うものでした。
In those days, people lived in a family property which had many smaller living places in it.
当時は塀で囲まれた家族が共有する敷地に家族のメンバーがそれぞれ家を作って住んだのです。
The custom was after the proposal for the bridegroom to go and build a living place for himself and his bride in the family property.
そして婚約が成立すると、花婿はその家族の敷地内に自分と花嫁になる人の新居を建てたんです。
Only once he had finished building the living places would the wedding celebration begin.
そして新居が出来上がってから婚礼が始まって、花婿の友人がその敷地の外へ行って招待している人たちをどうぞごちそう入ってくださいとごちそうに呼び入れたんです。
Yeah, the friend of the bridegroom would go out and call the guests to the wedding feast.
今言ったことですね。
John 3 verses 28 to 30.
その花嫁花婿のことがヨハネの福音書にあります。ヨハネの福音書3章の28から30です。ヨハネの福音書3章28節から30節です。
You yourselves can testify that I have said, I am not the Christ, but I am sent ahead of him.
あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。
The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him.And is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete.
花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、つまりヨハネです。花婿の声を聞いて大いに喜びます。つまりキリストの声です。それで私もその喜びで満たされているのです。
He must become greater, and I must become less.
あの方は盛んになり、つまりキリストです。私は衰えなければなりません。
John the Baptist announced that the Savior was coming.
洗礼者ヨハネはこうやって救い主が来られるということをみんなに知らせたんです。
Our mission is to go out into the world and announce that the Savior who has announced the Savior who has already come.
もう一度言いますが、私たちの使命は外へ出て行って救い主が来られたこと、もうすでに来られたことを知らせることなんです。
To let people know the glad tidings of forgiveness from sin, new life in the Spirit, and the resurrection from the dead to eternal life.
人々に罪の許し、そして霊の新しい生まれ変わり、そして死からよみがえって永遠の命を受けることができるということを知らせるということです。
So let us boldly go out and proclaim the Savior Jesus Christ.
ですから、 外へ出て行って私たちができること、つまり救い主であるイエス様を一人でも多くの人に知らせていくことが大切なんです。
アーメン。Thirdly, John the Baptist's mission was to make a stand against the ways of the world.
3つ目、ヨハネの使命の3つ目は、この世に対抗して固く立つこと。この世に対抗して固く立つことです。立つことでした。
The second part of verse 17 says, In the spirit and power of Elijah.
今日の御言葉の17節に、エリアの霊と力、エリアの霊と力とあります。
Elijah was a prophet who stood for God's ways when most of Israel had gone astray and was worshipping the false god Baal rather than the one true God.
イスラエルのほとんどの民が神の道を外れ、まこと神様ではなく偽物の神バールを崇拝していた時に、このエリアは、エリアという人は神の道に固く立っていた預言者でした。
Sometimes Elijah had to stand alone, yet with great power of God he defeated the prophets of Baal.
このエリアはたった一人になってしまうこともあったんですが、神様の偉大な力でバールを崇拝する預言者たちを打ち負かしたんです。
John the Baptist also stood alone against the ways of the world.
この、エリアと同じように、洗礼者ヨハネもまた、その当時のこの世に対抗して一人で固く立った人です。
In his days, people were not worshipping false idols. In fact, on the surface of things, they appeared to be following God's ways.
ヨハネの時代というのは、この時の人々は偶像礼拝はしていなかったんですが、実際のところは、その信仰は上辺だけだったんです。
In fact, they did all of the outward things that the ceremonial law required.
どういうことかというと、彼らは儀式ですね。儀式といった外見的なことを重要視していたんです。
However, their hearts were still very far from God, and John the Baptist challenged them.
そして彼らの心は神様からは遠くかけ離れていたので、それで洗礼者ヨハネは彼らにそのことを訴えたんです。
Some came out to him and repented and were baptized.
ある人々はヨハネの言うことを聞いて悔い改め洗礼を受けました。
But others set out to kill him because he made them very uncomfortable.
でもある人々は彼の言うことが尺に触り彼を殺そうとまでしたんです。
Acts 13 verses 30, 45 to 46.
使徒行伝、使徒の働きとも言います。13章45節46節を見てください。使徒行伝13章45節46節。
When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and were talking and talked abusively against what Paul was saying.
これヨハネではありませんが、当時の、様子がよくわかります。つまり、御言葉を気に障る人たちがどういう人であったかということです。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。
Then Paul and Barnabas answered them boldly, We had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles.
そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。これはユダヤ人に対して言ってるんです。しかしユダヤ人であるあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。つまりユダヤ人でない人たち、ユダヤ人のために、送られた神の言葉、それをユダヤ人は受け入れなかったので、ユダヤ人でない人々の方に行ってこの福音を伝えるということです。
What kind of world do we live in today?
さて皆さん、私たちはではどんな世の中に生きているでしょう。
Here in Japan, it is something like the world Elijah was facing, with many people worshipping the false gods of Buddhism and Shinto.
ここ日本という国は、ある意味エリアの時と同じように、仏教とか神道といった本物ではない神様を多くの人が崇拝していると私は思います。
But not everyone here is like that. Some people are not religious at all.
でももちろん全員が、崇拝、神を崇拝しているわけではなく、たくさんの人は、宗教なんて全く心にもない人たちがたくさんいます。
In Australia is more like the world that John the Baptist faced, with a lot of people claiming to be Christian but few showing the true fruits in their lives.
オーストラリアはどうかというと、洗礼者ヨハネのいた時に似ているように私は思います。多くのオーストラリア人がほとんど自分はクリスチャンだと言うんですが、実際その人生は実を結んでいない人もいっぱいいるのです。
The truth of the matter is, until Jesus returns to the earth, we will always be living in a world hostile to God's ways.
ただ言えることは、キリストが再びこの世に戻ってこられるまで、私たちのいる世は、世の中とは、神の道とは反対の敵対する世だということなんです。
And although humanly speaking, many times we are in a minority in numbers, God gives us power to overcome the world.
でも、神を心から信じる者が、物の数が少なくとも、エリアの時がそうだったように、神は私たちがこの世に打ち勝てる力を必ず与えてくださるんです。
And then just as Elijah and so many others have done, we can stand with God's power.
今言いましたが、エリアの時、またはエリア以外にも聖書に出てくる多くの神の民の時のように、神は私たちを支えてくださるんです。
And sometimes God gives us a big encouragement when he adds more numbers into his kingdom.
神の御国に属する人の数を神は必ず増し加えていかれます。そしてそれで私たちを励ましてくださり、時にはその数がとっても大きな数にもなるんです。この間の日曜日のようなことですね。一度に1000人を超す人たちが神を信じたんです、日曜日。
And then sometimes even like last week, we see very large numbers coming to God.
先週の日曜日のグラハム フランクリン・グラハムの、言葉によって多くの人が神を受け入れましたね。
So let us with the power from God's Holy Spirit to continue to press on against the world's powers and complete the work God has given us.
ですから聖霊を通して与えてくださる神の力を持ってこの世的な邪悪な力悪い力を跳ね返して神に与えられたそれぞれの務めを成し遂げていくことが大切です。
Fourthly, John the Baptist's mission was to call people to live in love for one another.
最後に、ヨハネが神に与えられた使命、その四つ目、それは互いに愛し合うことを人々に語るということです。互いに愛し合うことを人々に語るということです。
The third part of verse 17 says, to turn the hearts of the fathers to their children.
今日の御言葉の17節の終わりの方に、父たちの心を子供たちに向けさせとあります。
What does this mean?
これどういう意味だと思いますか?
Don't fathers love their children?
父親たちが子供たちを愛さないということですか?
Well, many do.But often, fathers are the first to abandon their children when societies begin to break down.
多くの父親は子供を愛していますよね。でも、社会というものが悪くなると、まず最初に子供たちのことに構わなくなるのが父親なんです。
Sometimes it's because they're too busy with their work.
なぜなら仕事が忙しくなるからです。
Others because they are more interested in sport.
または子供よりも自分の好きなスポーツの方に興味がいってしまうからです。
While for some it's their hobbies which draw them away from their families.
または父親の自分の趣味が家族よりも心を捉えて家族を遠ざけてしまうからです。
I don't know what was keeping fathers from truly loving their children in John's days.
私はヨハネの時代がどうであったか分かりません。何が父親たちをそう子供たちを愛することから遠ざけていたのか分かりません。
It might have been societal expectations of men's behavior.
社会の言う、その当時の社会の言う男とはこういうものだという見方があったのでしょうか。
It may have been religious obligations.
それとも宗教的責任が大きかったからでしょうか。
It could have been their work.
仕事のためでしょうか。
Yet part of John the Baptist's mission was restoring this love relationship.
でもとにもかくにもヨハネの使命の一つはこの壊れた愛の関係を修復することだったんです。
Here in Japan, there are so many men who don't take their responsibilities as a father seriously.
私はここ日本で日本という国は多くとっても多くの男性が父親としての責任を真剣に捉えていないように思えます。
Some of them get caught up in their work or pursuing their career.
仕事にとても夢中になり。
Others it's just pursuing some of their own interests and not spending time with their children.
そしてまた自分の興味を一生懸命追求して。子供たちとの時間を作らないんですね。
Research has shown that the main cause of hikikomori, isolating oneself in a room for months, is fathers not talking to their children.
実は、引きこもりに関してこんな調査結果が出たんですよ。引きこもりの主な原因は、子供と会話を持たなかった父親にあるそうです。
And that these children become unable to relate to the outside world because they're not able to relate to their father.
父親と関係を持てなかった子供は外の世界との関係を作れないということなんです。
But even more worse things have happened more recently in Japan.
でも日本はもっと悪いことが起こっていると思います。
Recently there was a mother who became so selfishThat she left her children to die in an apartment in Osaka.
ごく最近大阪で自分勝手な母親が自分の時間が欲しくて子供をアパートに閉じ込めて死なせた例がありましたね。
And her excuse was that she had no time for herself.
自分の時間がなかったから、自分の時間が欲しいからという理由ですよ。
And the bond between mothers and children is a lot stronger than between fathers and children.
母親と子供の絆は父親と子供の絆より深いはずです。
And when we see mothers who abandon their children to die, there's a sign that society is truly sick.
このような事故が起こると、事件が起こると、母親がもう子供を愛せないということですから、社会はもう完全に病んでいるというサインです。
And we got to wake up to this fact. It's a sick world that we live in.
つまり私たちはこういうことから何を考えなければいけないんでしょうか。
And we as God's people have to ask ourselves, what are we doing to improve the situation so that we can show God's love to others?
このように病んでしまっている社会が良くなるにはどうやって私たちは神の愛を示していったらいいのでしょう。
For this is the mark of the true church.
これができているなら、それは本物の教会のサインです。
John 13, verses 34
to 35. では最後の御言葉、ヨハネの福音書13章34節35節。ヨハネの福音書13章34節35節を見てください。
A new command I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。新しい戒め。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
By this, all men will know that you are my disciples if you love one another.
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Brothers and sisters, we need to prayerfully consider what we can do to help show God's love to a broken society.
兄弟姉妹の皆さん、この病んでいる社会に神の愛をどう示していったらよいのか、祈りを通して私たちは考えていくべきです。
Sometimes it might mean spending some time with some abandoned children and showing them a bit of love.
見捨てられてしまっている子どもたちと共に過ごす時間を持つこともその一つかもしれません。
Other times it might be giving mothers or fathers a help with things so that they can have more time to spend with their children.
忙しい父親や母親たちの力になってあげて、彼らが子どもたちと過ごせる時間を作れるようにしてあげることかもしれません。
God has brought us into such times.
神様を信じた私たちを今のこの時代に送られているんです。
And it's up to us to decide if we are going to live out His ways and of love or not in these times.
神様の愛の道、愛の御心に生きていくのか、それとも生きていかないのか、それを選択するのは私たちです。
Let us resolve to follow him and live in love in these circumstances and all circumstances.
ぜひ、神に従うこと、神の愛の中を生きることをどんな時でも選べるよう生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。